ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Rizna no minasan. Kyo, watashi, Eさん ga 1 jikan no nihongo housou wo ookuri shimasu. Sore de wa minasan, mazu wa niusu wo otsutai shimasu. Higitsuzuki shuhasu 3325kHz ya website www.foinews.id kara Voice of Indonesia no housou wo okiki kudasai.
Rizna no minasan.これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。バリ州カルガサム市政府はコロナウイルスの蔓延の中で徐々に多くの観光地を開拓しています。その一つはタマンスカサダウジュン、パソナブキトンプヤン、そしてブラグンブサキのアイリアです。カルガサム市政府広報の公式声明では4月30日、タマスカサダウジョンでの新生活の適用に直面するカランアサム観光地の開発に関連して一部の観光地が正式にオープンしたと述べています。健康プロトコルを実施し続けたこのイベントにはカランアサムの首相イーグスティ・アユマ・スマトリが出席しました。カランアサム地域観光市公委員会のワイアン・カリサリ会長は2020年はカランアサムを含むバリの観光にとって非常に困難な年であると述べました。カリサリ氏によるとバリとカランアサムの観光を復活させるために様々な取り組みが行われました。その中には9つの就職、労働力訓練、そして観光セクターを経済成長を維持することが期待されるさまざまな観光刺激の配分があります。それでは次のニュースです。イギリスの保健大臣であるマット・ハンコックはヨーロッパでのコロナウイルス感染の第2波について懸念を表明しました。イギリス政府は必要に応じて地域検疫を再動化することをためらないでしょう。イギリスは先週スペインから来る人々に14日間の検疫期間を発出しました。韓国によるとイギリスに入るときに検疫から現在免除されている他のいくつかのヨーロッパの国々は実際にイギリスを再び感染させています。イギリス政府はヨーロッパでのコロナウイルス感染の第2波であるため非常に懸念しています。それはスペインだけではなく、症例数が増加し続けている他のいくつかの国でも起こりました。それでは次のニュースです。サウジアラビアのハッジ治安部隊は、聖地に違法に侵入しようとした1000人近くの人々を逮捕しました。逮捕されたのは、サウジアラビアがコロナウイルスの蔓延を減らすために、聖地へのアクセスを本当に制限したためです。メッカ巡礼治安部隊は、当局は罰金を課すことを含む、聖地に入る人々に対して必要な行動を取ったと述べました。サウジアラビアは今年、巡礼中に強化なくメッカを聖地に入る人々に対する2600アメリカドルの罰金、または約3500万ルピアを罰金を含む制限されたメッカ巡礼の制限に対する違反に対するいくつかの罰則を発表しました。違反の繰り返しは罰金を増えることも意味します。それでは最後のニュースです。海事と投資の調整大臣であるルフォッパンサルパンジャイタンはバリのヌサドゥアで開催されたインドネシア標準クイックレスポンスコード GRIS に 基づくバリの新時代の観光プログラム宣言と観光デジタル化におけるバリの観光の回復を支持しました。ルフツによるとバリ島と観光は本質的に不可分な2つの要素です。今こそこの経済が回復し始める時です。ただしルフツはレッドゾーンになる場所がある場合バリ州の可能性は閉鎖されると述べました。ルフツは観光は政府によって高く評価された分野の一つだと述べました。観光による国の収入が非常に高いからです。これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。先進インドネシアをテーマにして2020年インドネシア共和国独立75周年の記念日、インドネシア共和国のお誕生日おめでとうございます。
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、今週のニュースです。ジョコウィドド大統領は2020年7月29日に西ジャワ州のボーゴル大統領宮殿からのライブストリーミングを通じて、2020年に第70部隊の若い公務員社会卒業生 IPDN を実数上発足させました。881年の若い公務員がアブディ・プラジャ・ジャティナンゴとジャカルタのイペデンキャンパスの開校式に出席しました。ボゴル大統領宮殿でジョコ・ウィドド大統領によって直接就任した6人もいました。ジョコ・ウィドド大統領はスピーチの中で、若い公務員が官僚改革者、新しい働き方を開発する原動力、そして新しい政府の発動者になることができなければならないと述べました。ジョコウィ大統領によると、若い公務員の国家的価値観はしっかりと植え付けられており、社会に奉仕するというコミットメントは疑いの余地がない。ジョコウィドド大統領は、若い公務員が様々なニュアンスを与え、様々な考えを与え、そして人々に効率的で有用な官僚機構に貢献することを期待しています。この現職はパンデミックにより水上の状況と危機的状況の両方で実行されなければなりません。通常の条件下でも作業は加速で効率的でなければなりません。特にこのようなパンデミックの健康危機の状況ではね。ジョコ・ウィドド大統領はまた、若い公務員が時代に遅れないようにすることを学び続けることを要求しました。大統領は公務員青年に公務員としての誠実さを維持し、国の僕としての自信心を維持し、インドネシアを前進させるように上限しました。これで今週のニュースを終わります。リスナーの皆さん、アキシです。今日は1934年8月2日、アドルフ・ヒトラーはドイツの国家元首になることから始まります。1934年8月2日、アドルフ・ヒトラーはドイツの国家元首になり、総統と称されました。アドルフ・ヒトラーは1933年からドイツの首相であり、1934年から1945年4月30日までドイツの指導者になりました。 1534年8月2日、フォン・ヒデンバーグ大統領が死去した後、ヒトラーはドイツのフーフラーになりました。ヒトラーは州政府と大統領の地位を統合して総統またはフーフラーになると同時に、ナチスとして知られている国民社会党をドイツを単一党にしました。ドイツが第二次世界大戦に負けた後、ナチスは公式に解散されました。次は1985年1月2日、デルタ航空191の航空事故が起こりました。デルタ航空191便は、フォートローダーデールからダラス経由でロサンゼルスへの定期便です。1985年8月2日、テキサス州のダラス・フォートロード国際空港の滑走路 17C に着陸しようとした時に、雷またはマイクロバーストを伴う竜巻の真ん中に飛行機が墜落しました。事故が8人に乗り込み、126人の乗客および地上の1人を殺しました。事故の1ヶ月後に2人が死亡し、合計で137人になりました。最後は2005年8月2日、マフムード・アフマディネジャドがイラン大統領に任命されました。マフムード・アフマディネジャドはイランの6番目の大統領であり、2005年6月24日のイラン選挙で有権者の 61.91% を獲得しました。大統領としての役割は、30の就任後の2005年8月3日に始まりました。2003年5月3日から2005年6月28日まで大統領に選出された時、彼はテヘランに市長を務めました。彼はイランのイスラム革命の価値に非常に忠実な保守的な人物として広く知られています。これで歴史を終わります。Voice of Indonesia。
batas ruang waktu. Tahukah kau diriku tak sanggup hidup bila kau jauh dariku. Ku ingin dipelukmu selalu. Oh Tuhan, tetapkanlah cintaku ini hanya untukmu. Selalu setia selama-lamanya. Oh, tahukah kau diriku tak sanggup hidup bila kau jauh dariku. Dariku. Oh.
Voice of Indonesia.
Risna no minasan, Indonesia kudes. Kyo wa Indonesia Olimpiku inkai wa 2021 no Sietai kai Vietnam no Shoshiki inkai ni 7つのスポーツの追加を提案したというニュースをお伝えします。Indonesia Olimpiku inkai koi wa 2021年の Sietai kai Vietnam no Shoshiki inkai ni 7つのスポーツの追加を推案しました。この提案は東南アジアスポーツ連盟 CAGF との仮想会議で7月21日から22日に COI によって提示されました。大会は襲われるスポーツについて意見を集めることを目的としています。COI事務局長のウィジャヤヌラディ氏は、インドネシアが提案したスポーツの7つの支部は、サンボ、Aスポーツ、トライアスロン、柔術、現代の五種競技、ボーリング、そしてテクバルであると述べました。以前は主催者としてのベトナムは2021年のシア大会に出場する36スポーツを提案しました。提案されている36のブランチは、スイミング、アーチェリー、バドミントン、バスケットボール、ビリヤード、ボクシング、カヤック、チェス、そして自転車レースです。さらに、武道、セプタクロー、射撃、バレーボール、重量挙げ、武術もあります。しかし、ウィジェによると、競技されたであろうスポーツの数に関する公式の確実性は、イベントの12ヶ月前に発表されるだけです。ウィジェ氏は、CAGF 憲章に従って、公式の競技スポーツは2020年11月に決定されると述べました。ベトナムは2019年11月にベトナムの首相ムエンスランプクによって署名された命令により2021年の CA ゲームの主催者として正式に選出され承認されました。昨年開催のイベントは来年も東京オリンピックが開催されるにもかかわらずハノイで11月21日から12月2日に開催される予定です。これにより2021年には多くの活動が行われるため、アジア各国は選手たちを上手に準備できるようになります。計画では SEA Games 2021年ベトナムは36から40のスポーツに出場します。この数は加盟国の合意に従って増加する可能性があります。これでインドネシア語終わります。
Voice of Indonesia。
saat kau ada di sisiku. Semua kata rindu semakin membuatku tak berdaya. Belahan rasa ingin jumpa. Percaya padaku, aku rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバサワンインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東ジャワのトロンアグンにあるポポビーチをご紹介します。リスナーの皆さん、インドネシアのトロンアグンは第二世紀の生産町として知られていますが、実はこの町にもたくさんの綺麗なビーチを持っています。その一つはポポビーチです。 Popo biji wa tulang agung no. Basuki kuniari tulang agung no. Hitatsu no yumei na kankouchi desu. Machi no chūshin kara oyoso 30km gurai de noimono de 1 jikan gurai kakarimasu. Popo Beach の特徴はその綺麗な景色です。それも波の音と緑の丘を埋めています。開放者は丘に登って丘の上から海とビーチの景色を見ることができます。もちろん丘の上をたどり着けるために丘登りのための体力は必要です。この観光地には入場料があります。でもそれはとても安いです。一人の入場料は3000ルピアだけです。でも、これは駐車料に含めていません。ポポビーチを楽しんでから、来訪者はこのビーチの周りにあるレストランへ行ってみることができます。ここにあるレストランは、だいたい新鮮で美味しいシーフードを用意します。例えばカニ、エビ、そして魚料理です。そして料理の作り方もまだ昔のようにされています。材料もトロンアグンの特徴のスパイスに調理されています。また、レストランだけではなく、ビーチの近くにもお土産屋さんがたくさんあります。ここの特徴のお土産は、だいたい T シャツ、小物および海洋オブジェクトの飾り物など、地元の人たちの様々な手工芸品です。また、帰り道に来訪者はチャンプルダガクに通れば、ここの大理石生産を見ることができます。そして、ビーチに泊まりたい人は、近くにあるホテルや宿屋さんに泊まることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Mencintaimu sungguh mudah, semudah satu dua tiga. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Oh, oh. Denganmu satu dua tiga, tapi ternyata cinta kita
tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu
Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているファイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれはファイスオフインドネシアの日本語プログラムです。
なの皆さん、ワルナワルニです。今日はマンタワイ民族の生活を説明するドキュメンタリーはノルウェーのオスロに放送されてというニュースをお伝えします。西スマトラのマンタワイ族の伝統的な生活はニュートピアというタイトルのドキュメンタリーで解説されているように、若いノルウェーの映画制作者オードゥン・アムンセンの注目を集めました。ニーナ・エヴァヤンティのオスロにいるインドネシア大使館の情報と社会文化部門は、この映画はインドネシアのオスロにある With My Friend Indonesia との共同視聴プログラムで上映されたと述べました。このイベントにはトドン・ムリア・ルビス大使とオーデン・アムンセン監督とその妻が出席しました。招待祭はノルウェーの若い映画監督によるドキュメンタリー映画の上演に熱心でした。この映画を制作するために、オーデンは2004年からメンタワイ族と一緒に住んでおり、そして メンタル移植のサーマンの家族の中でアマンパクサと呼ばれる人と住んでいました。インドネシア語を習得するだけではなく、6ヶ月以内にメンタル英語を習得することができます。ニュートピアドキュメンタリーはアップノートフィルムによってフィジティフィおよび NHK 向けに制作されました。オーダーによれば、メンタワイの人々の生活は年世代にもわたる伝統や習慣に非常に近いとのことです。メンタワイには美しい自然があり、森林と海は全ての人々のニーズを満たすことができます。ニュートピアを通じて、オーデン・アムンセンはメンタワイの人々が多様な生活と既存の生態界で文化を守る努力を発表しました。この映画は近代化と接触した時にアマン・パクサなどの内陸のメンタワイの人々が体験した紛争を伝えています。森と調和して世代から世代へと受け継がれ、次の世代を管理してきた伝統は資本家と競争に増した現代の価値にゆっくり衝突しました。アマンパクサは白人の友人であるオーデン・アムンセンと飛行機でジャカルタに飛ぶために電動モーターを初めて購入した時など多くの経験をしました。その後、彼はメンタワイの森での生活に戻ることにしました。インドネシアのノルウェー大使トルン・ムリアルビスはメンタワイの田舎の人々の生活に個人的かつ客観的な印象を与えた映画ニュートピアのリリースに感謝を表明しました。彼によると、ニュートピアは美しいエキゾチョティックな文化についての単なる映画だけではなく、友情と人間性に関する壮大な物語です。大使はインドネシアは文食と文化の多様性を誇りに思うべきだと述べました。その一つは数万年も続く先住民族の文化であるメンタワイ族です。リスナーの皆さん、これでワナワニは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Pada guru malu. Ada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding, menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah,
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は、ランの歌について話しています。ランという名前は、そのバンドのメンバーの名前から名付けられます。そのバンドのメンバーは、ライ、アスタ、とニノです。2006年に成立されたこのバンドは、2008年に For Your Life というアルバムをリリースしてからインドネシアに知られています。そして、パンダガンパタマという歌をリリースした後で、彼らは
もっと人気になりました。パンダガンパタワーは一目惚れについて語ります。リスナーの皆さん、次はランの歌、パンダガンパタワーを聴いてください。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Thank you. artinya cinta. Luka yang tak hilang tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya. Waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam. Karena kau telah datang hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta. Hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Berjanjilah kepadaku. Kau dan aku kan bersatu. Takkan ada yang memisahkan kita. Ku terikat, ku terpikat. Setiap saat terus teringat. Tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna. Sayangimu selamanya. Ku telah terikat. Ku telah terikat.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Kekasihku yang baik hati, mengapa membisu? Adakah karena dirinya semata? Sesungguhnya tak perlu begitu. Ku tak dekat sayang padanya. Manis kau adalah cintaku yang memberi warna di setiap langkahku. Manis kau adalah dewiku, takkan pernah ada yang lain di hati. Sayang, ku
perlu kau meragu lagi. Ku ada untukmu. Jangan suruh membelah dadaku. Cintaku yang memberi warna di setiap langkahku. Manis kau adalah